たこ焼きへ、ただいま戻りました。好奇心はどぶりきゅう、たこゆきえです。
はい、ゆきえちゃん、今日は何について調べてきたのでしょうか。
はい、湯の岳山荘で3密避けて、自然体験リフレッシュ、こちらを調べてきました。はい、今年の夏休みはコロナ禍で外出を控える方多かったようですよね。
そうですよね。
まあ仕方のないことなんですけど、子どもたちもなんと来週の火曜日からですね、2学期スタートします。
はい。
ね、短かった夏休みが終わろうとしてますが、
7月が学校だったんだもんね。
そうなんですよ。8月1日からが、うん、まあ正しくは夏休みだったということなんですけども、うんうん、そこでですね、なんか声がおかしくなってきましたが
大丈夫
大丈夫です。
はい、頑張って、
今回は市内の密にならないお出かけスポットを調査してきました。
はい、
うん、はい、緑あふれる自然の中で深呼吸して、深呼吸して気持ちがいいなって、こう免疫力をね、上げていただきたいと思いまして。
マイナスイオンを浴びてね。
そうなんですよ。いいですね、それがね、いわき市内にね、やっぱいわきって海も山もあるんでね、ほんとこうリフレッシュできるなと思ってきたんですが、それでも3密を避けながら、手頃に、身近に自然体験ができる施設、湯の岳山荘というところがあるんですけど、うん、局長どうでしょう、ご存知ですか。
何がある湯の岳山荘、まあ、湯の岳っていうぐらいだから湯の岳にあんだなってことは分かりますけど、うん、そんな山荘があるとまでは知らなかったね。
行ったことは
行ったこともないかもしれないですね。
おー、なるほど。私は知ってました。
そうなんですか、はい、ありがとうございます。湯の岳中腹の大自然を堪能できる丸山公園、
うん、
丸山公園はどうですか。
丸山公園には行ってますね。
行ってますね、
はい、うん、丸山公園の駐車場の奥に、うん、もう突き進んでいくんです、そのまま、
はいはいはい、
そうしますと、うん、歩いて5分ぐらいのところに敷地が見えてくるんですね。結構広いんですよ。
広いよね。
そうなんです、はい、でこの湯の岳山荘で様々な活動されているのが、老木森の学校福島地区 NPO 法人いわきの森に親しむ会の皆さんなんですね。はい、まずはこちらの会の設立の経緯とか、それから具体的にどんな活動されているかということを、 NPO 法人いわきの森に親しむ会理事長の木田翔一さんにお話を伺ってきましたので聞いてください。
2001年須賀川で、美しい未来100というものが開催されまして、それのいわき版を作ろうということでの発足の経緯です。30、40年前、いわき市内にどこにでもあった里山を市民の手によって作ろうと、そしてそこで安全に気軽に楽しく利用できる仕組み作りをと狙いで2001年の10月に、設立しました。
なるほど。実際にこの活動されている方たちっていうのは、まあ、いわき市の方々。
そうですね、
はい、
140名会員いるんですけど、
ね、会員さんそんなにいらっしゃるんですね、はい、はい、これはどなたでも会員になることはできるんですか。
はい、もちろんです。
はい、まあ、そしてこの今コロナ禍の中ですね、やはり、いろんな、まあ、体験を通して人と人が接すること多いと思うんですけど、なんか気をつけていらっしゃることとかありますか。
定番ですけどマスク、
はい、
あとはあの距離を空く、
ソーシャルディスタンス、
そういうのが主ですね。
はい、なるほどなるほど。まあでもこういったこうたくさん人が集まってしまうような、活動に対してはやはりこう3密を避けるためにあまりこうたくさん募集しないようにしたりなんて
最近その、はい、老金の盲流学校以前より参加者が多くございまして、はい、まあ、50名を超す状態で 大人気なもんですから、
はい、
今積極的にはちょっと募集はかけておりません。
はい、ということなんですね。はい、その他にもプログラム勉強会っていうのもあったりするんですが、この中で、まあ、こういったいろんな体験サポートしてくれる方たちっていうのはいらっしゃるんですか。
会員の中で、指導者、
はい、
指導者のリーダーによって、勉強会を開いています。
はい、まあ、その、ボランティアの方たちがたくさん入ってらっしゃるようなんですけども、その他にもいわき市環境アドバイザーの方も入ってらっしゃるようですね。
はい、会員の中で5名が環境アドバイザーで活躍していております。
はい、ということで、あの自然観察案内人の育成するためのプログラム勉強会の中でも、まあ、あの佐藤さんとかね、いわき市の環境アドバイザーの方が数名入ってらっしゃるということですが、そもそもこちらの NPO 法人いわきの森に親しむ会の皆さんが活動しています湯の岳山荘、こちらはいわき市の
施設です。
はい、いわき市の施設になっています。
それを我々が NPO が指定管理者になりまして管理運営しているということです。
はい、ということなんですね。 はい、ということですね。お話の中に出てきました、老金森の学校自然体験活動、
うん、
これですごい人気がありまして、
はいはいはい、
ソーシャルディスタンスを保つため今年度はもう募集してないんだそうです
よ。相当の人気ですよね。それは
そうなんですよね。でもね、そば打ち体験ができたりとか、うん、農業体験できたりとか、すごい楽しいらしいんですよ、
うん、
これはね、お子さんも参加できるんですけれども、うん、大人の方向けの定例活動というのもありまして、
うん、
でこちらでは森づくり活動、農作業、プログラム勉強会に木工クラフト教室などもあるんです。
多彩ですね。
すごいね。
そうなんです。で、こちらはね、若干面なら受付しているということで、
はい、
まあ、できれば男性の方でもう退職されてる方などね、うんうん、ぜひぜひ参加してもらいたいなということをおっしゃってました。
はい、
はい、
じゃあ私も間もなくね、
あ、間もなく
参加できそうですね。
局長もですか。局長農作業とかどうですか。
もうちょっとで退職
で、
はい、ねえ、もう残り少しの夏休みなんですけど、子どもたちも気軽に体験できる活動も他にもありまして、
うん、
敷地内には自然エネルギー施設という、まあ今日地図持ってきたんですけど、はいはいはい、こういう感じで水車なんかね、
おーすごい、
直径3メートルあるそうです。
あ、大きいね。
結構大きいですよね。太陽光のね、熱で温めた足湯なんかもね、すごい41、2度ぐらいあったかな、なんかすごい。こちらね、自然エネルギー施設で私いろいろ体験してきましたので、こちらの模様も聞いてください。こちらでこの自然体験のされる他にも、湯岳山荘では自然エネルギー施設がいろいろ配置されてるって伺いましたが、
はい、これをぜひこの夏休み期間中ご家族で見に来てほしいと思います。太陽光、風力、水力、その3点が一箇所に固まってますので、その説明版もありますので、
はい、
お子さんの学習にもなるかと思います。
すごいですね。じゃあ早速なんですけど、これ実際の場所に行って見ることできますか。
あ、できます。
あ、じゃあ話していただけるでしょうか。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。自然エネルギー施設のところにやってまいりました。木田さん、
はい、
こちらはもしや足湯では。
そうです。
これすごいですね。これどんな仕組みになってるんですか。
ペットボトル、2リッターのペットボトルを60本屋根の上に乗せまして、それを黒く塗って、はい、そこで太陽熱でもってお湯にして、それをホースで下に伸ばして桶を、足湯の桶に水を、
はい、
水というかお湯をですね、入れます、はい、そして、足をつかろうと。
すごい。これお湯、本当にお湯なんですよね。41度ぐらいあったかな、ちょっと厚めな。
暑い時は60度まで
上がる。そんなに上がるんですか、すごいな。これ気持ちいいですね。で、ほら、このセミの鳴き声とね、心地いい風を受けながら、足湯なんて贅沢ですね。
いいですね。
いいですね。で、お隣にある、くるくる回ってるのは
風車、風力発電施設です。
はい。この風力、どのぐらい発電するんですか。
夜はこれ街灯つくんですけども、はい、それはこの風力で賄えてますね。
電気つけるぐらい、
はい、
ちゃんと蓄電されるんですね。
そう、そうですね。
なるほど。そして蓄電といえば太陽光発電設備もあるんですね。
すぐその脇に、
はい、
パネル、太陽パネルを設置してます。
あります。なんかぶら下がってるのはスイッチですか。
じゃあ、 あれはね、害虫を誘引するストラップと言いまして、中見ると、
はいはい、
虫がたくさん入ってると思いますけども、
はい、あ、そうですか。で、下覗いてみると、
はい、
こっちちょっと移動しましょうかね。このまま風力の下を覗くと水力ってか水車がありますね。
水車です。はい、市内で一番大きいんですよ。3メーター直径。
すごいすごい。うわあ、水車のところには何か仕掛けがあるんですか。
これは水力発電ではないんですけども、
はいはい、
その水車の周りのエネルギーを今度石臼を回すエネルギーにしまして、
で
粉を引けるようになってます。
昔ながらのって感じですかね。
そうですね。
はい、これ親子でなんかこう来てね、
ぜひそんな風に家族で来てもらって、はい、お父さんお母さんが子供たちにこれはこうなんだよと、うんちくを語ってるらしいなと思いますね。
いや、なんかね、お父さんってすごいぞっていうところをね、うん、お子さんに見せてあげてほしいですよね。はい、はい、ということでですね、うん、この風力、水力、太陽光と
全部揃った。
そうなんですよ。釣り
角、
ね、釣り角、その通り、うん。もう小規模なんですけどね、一箇所でまとまって、うん、こうどういうふうに働きをするのかっていうのを体験する、これ無料でできるんですよ。
う
ん、
もうその日にそこに行って、見ることができるってことですね。
そうなんです。湯の岳山荘に行って、受付で、うん、体験したいんですけどとか、見学したいんですけどっていうと、マップいただけるので、うん、このマップを持って、とことこ、歩いて行っていただければ。
このマップって、まあ、ラジオ
もね。すいませんね。今手元に後ほどこれブログにアップいたしますのでご覧になってみてください、
は
い、
夏休みの宿題とかにいいね。
あ、いいと思う、うんう
ん、そうね、火曜日まで、火曜日学校だから月曜日までに何とかしなきゃっていう方は土日にでもね、うんうんうん、足を運んでいただければと思いますけど、
水力の水車なんて本当時代劇にね出てくるような形ですよ ね、
そうなんですよ。これね、粉引き設備がねあって、こんな風に粉が昔は引かれてたんですよって、ね、まあ、これモデルなんですけどね、実際に粉は引いてないんですけど、うんうんうん、こういったものも設置されてます、うん、その他にも石窯設備もあってピザも焼けたりするらしいんですけど、まあ、これはね要予約ということだそうでした、うんうん、はい。そしてですね、調査に伺った日は第一火曜日だったんですけど、この日は木工クラフト教室開催されてたんですよ、
はいはい、
でそこがねなかなか素敵なものを作ってらっしゃってて、
うん、
はい、ということでこちらの模様も聞いてください。参加者の野木さんにお話伺ってます。今ねちょうどここから木工クラフト教室が見えるんですけど、うん、いや皆さん熱心に体験されてますね。
これも人気あるんですよ。
さあちょっと場所変えまして木工クラフト教室に来てます。いやー、チェーンの音が聞こえてるんですけど、今作ってるものは何でしょうか。
あれはね、ウッドチェーンって木の鎖なんですよ。一本の角材からくり抜いてずっとつながっている
。じゃあ
鎖、
鎖は津波に目なしで一本の木から丸とくり抜いて作ってるんですか。
そうです。見た通り全部くり抜いて今度切り離して鎖にして。
野木さん、今回木工クラフト教室は参加されてどのぐらいになるんですか。
5、6年になりますかね。
おお、すごい。じゃもうベテランの域ですね。
いや、ベテランってみんな素人の集まりだから。
いやいやいや、うん、今まで作った作品です。印象に残るものありますか。
ロッキングチェア。
すごい。
今夏最高ですよね。
いや
あれに座って飲みながら
ゆらゆ ら,
ゆ ら, ゆらと、
あら、なんか気持ちよく酔えそうですね。
いいですよね。いろんなの作ってますよ。
あ、楽しそうですね、うん、こちらに来ての一番の楽しみ何でしょうか。
そうですね、こうやってみんなの仲間と一緒にわいわいやって自分の好きなものを組み立ててできるまでの、うん、喜びというかね、できるまでの楽しみ、できた時の喜び、これが最高ですね。
はい、どうもありがとうございました、はい、今日も気持ちよく、じゃあロッキングチェアで寄ってください。
ありがとうございました。どうもどうも。
さあ、この気持ちのいい自然体験、どんな方にこの後も体験してほしいですか。
でも、ね、本当いわき市民、もうどなたでも、これはいわき市の施設ですから、
はい、
自由にご利用できますので、どうぞ一度足を運んでほしいなと思います。我々、リタイア組が大変多いんですけども、特に男性の方、リタイアして何もやることない、何してか分かんない、どうしたらばこう森林整備、チェーンソーで木を切って薪を作って、そして薪のストーブを当たる。
いやー、気持ちいい。
それとか農作業であれば指導者付きですので、
はい、
もう失敗なく野菜作れます。一人毎畑が10坪30平米持ってます。
すごいですね、うん、なんか旬のものを自分の作った野菜食べれるって。
そうです。買う必要ないですよ。種も買うことない、野菜本体も買うことない。
はい、私今年ね、コロナ禍でやっぱりこう家庭菜園始めてキュウリがちゃんと育たなかったんですよ、うん、いや、そんな失敗も、
プロが教えてくれますので、まあ、初心者よりは、いいものが作れるんじゃないかと思います。
はい。いや、一人10坪の畑が与えられて、ね、そこで指導付きで野菜育てられるんですよ。す
ごいね、木田さんに野木さんだもの、向いてるだね。
もう、木だとね、木だらけだね。
本当だね。
本当に。どうですか、局長。何かやってみたいなと思ったの。
あ、ロッキングチェア作りたいですね。
ね、すごいですよね。さらっと言ってましたからね。
あれ体重とかも考えて、丈夫なの作んないとね。
私を見ながら言うのはどういうことですか。
ごめんなさい。
はい。まあ、そんなわけでですね、
はい、
施設内ではマスク の着用、こまめな手洗い、感染予防対策もしっかり行ってます。うん、で、こちらの方ではね、でもマスクしててこう暑いなって思うじゃないですか。
今もね、喋ってて暑いけど。
そうなんですよ、うん。でもね、湯の岳の山頂はなんと標高594メートル。
お
ー。いやー、爽やかな涼しげな風が吹いてたので、うん、マスクつけててもね、全然爽やかでしたよ。
うん、
気持ちよかったです。うんね、まあ、新しい生活様式の中で、こう、飛沫感染防止することをね、簡単にマスク着用しなきゃいけないんですけど、
うん、
そんな中でもこの爽やかに感じて、で、好きなことってこう、没頭してできるじゃないですか。
うんうんうん、
ねえ、木工クラフトの皆さん、ぜひ来てねっておっしゃってましたけど。
本当だよね。
本当たくさんの方に参加
していただいて。でも大人の人が楽しめる木工クラフトなんだね。子供のって結構あるけどね。
あ、本棚作ったりね。よくイベントでやってますけどもね。
いや、でもほら、うん、大きな対策がロッキングチェアですから。
そうだね。うん、
そうだね。本格的ですね。
もしかしたら家とかも作れちゃうかもしれない。
どうしよう。家建ってたらどうしよう。
犬小屋ぐらいならなんとかなりそう
だね。玄関のドアぐらいだったら作れるかもしれない。
ね、それは難しいと思うけども。
はい。というわけで、まあ、この湯の岳のね、雄大な自然の中で爽やかな風に吹かれて、森林体験をして、まあ、リラックスして、もう免疫力も上げていっていただきたい。
そうね。はい。コロナにね、打ち勝つためにもね。
コロナに負けるので、ぜひ皆さんね、はい、健康になっていただきたいなと思いました。
いわきにこんないいところがあるんですよ。皆さん覚えておいてくださいね。では、今日の報告をファイリングするので、まとめてください。
はい。湯の岳山荘で自然体験を通して免疫力を上げていきましょう。
うん。タコン行方調査員お疲れ。
はい、ありがとうございました。